ヨハネによる福音書10章7節から18節とありますが、7節から10あ19節とありますが、7節から18節までの御言葉に聞きます。イエスはまた言われた。はっきり言っておく。私は羊の門である。私より前に来た者は皆盗人であり強盗である。しかし羊は彼らの言うことを聞かなかった。私は門である。私を通って入る者は救われる。その人は門を出入りして牧草を見つける。盗人が来るのは盗んだりほふったり滅ぼしたりするために他ならない。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。私は良い羊飼いである。羊飼いは羊のために命を捨てる。羊飼いでなく自分の羊を持たない雇い人は狼が来るのを見ると羊を置いて置き去りにして逃げる。狼は羊を奪いまた追い散らす。彼は雇い人で羊のことを心にかけていないからである。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。私は羊のために命を捨てる。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をも導かなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。私は命を再び生けるために捨てる。それゆえ父は私を愛してくださる。誰も私から命を奪い取ることはできない。私は自分でそれを捨てる。私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。これは私が父から受けた掟である。今朝も神が私どもを呼び出してくださって、神の民としての恵みを与えていってくださることを覚えて信仰を言い表します。人信条を持って信仰告白といたしますので、覚えのない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。手の血なる神、こうして週の初め、あなたが呼び出してくださった、あなたの恵みの言葉に、あなたのとの豊かな交わりに入れていただいていることを感謝いたします。あなたの命の言葉をいただいて、一週間歩みました。しかし、そんな中で自分の尊さや自分自身を大切にする、そういう思いから、まさにこの世のさまざまな出来事に翻弄されて尊さを見失うようなものであります。しかしあなたは決して私どもを見捨てられない。 あなたは私どものことを覚えていてくださった。とうとうしとし、ここに呼び出して、その一週間の歩みを、あなたはよかったと、まさに創造の神として、祝福をしていてくださることを感謝いたします。私どもの一週間は、あなたがこうして休みを得、そしてあなたの祝福をもって、まさに完結する、満たされるものです。どうかそのことを覚えられますように、休みなく働く、それは美徳ではありません。そこには完成がない。本当に実りがないということを意味しています。ただ、あなたの前にひざまずくことで、あなたはよかったと、あなたが満たし、完成をしてさせてくださっています。そのあなたに、まさに満たしていただいたものとして、また新しい習慣を、あなたに信頼して、平安のうちに歩んでいくものとさせてください。あなたは、教会をこの地の救いのために建ててくださいました。救いは主イエス・キリストにあります。主イエス・キリストを述べ伝えることを通して、あなたのがそこに働いてくださった、この地の救いがなりますように、救いは恵みに満たされることです。恵みに満たされて初めて心たるということが起こります。そこに平安が起こり、平和が起こり、平和がそこになります。救いなきところに、また満たしなきところに平和はありません。今世界は平和を求めている。それはまさに満たされない思いに悩んでいることでもあります。だからこそ救いを必要とし、そして満たされることを必要とし、平安を必要としているのだということを覚えて、人々があなたの救いの恵みに預かるようあなたが導き、また働いてくださいますように。教会はまた幼稚園とともに始まりました。松沢幼稚園に来ている子どもたち、どうぞあなたが祝してくださった、あなたを知る恵みに、そしてあなたの祝福のもとに健やかに成長するものとさせてください。園の営みを祝し、働き人をあなたの恵みによって満たしてください。また子どもたちの家庭が整えられて、麗しい歩みでありますように、公益財団法人、社会福祉法人と2つの著者があります。それぞれがそれぞれの仕方であなたを証ししています。どうぞその証の技の上にあなたは精霊を注がせてくださって、強めあなたの栄光を表させてくださいますように。また今困難の中にある者たちが大勢あります。うめき声があなたは聞いていてくださることとしていますので、どうぞあなたを求めるそのうめきをあなたが聞いて、救いへと導いてくださいますように。またあなたの慈しみの出来事をそこで人々が知るものとさせて、くださいますように。人は信頼、まさに 何かしらのものに依存しないでは生きていけません。そして真実に依存すべきはただあなただけでありますから、真実に依存すべきものに依存する、まさに薬物と依存していけないものに依存するのではない、依存すべきものに依存できるよう変えてみてください。あなたが今ここに望んでいてください。そのことを感謝をして、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。はっきり言っておく、私は羊の門であると主イエスは宣言をしてくださっておられます。私は羊の門、それは真実なこと、はっきり言っておくというのは真実を言うという意味ですから、私は羊の門というそのことは真実なことだと主イエスは言っておられるのであります。私は羊の門であるという宣言はそういう意味で真実に基づく宣言、権威あるまさに宣言であるということを覚えていいかと思います。もちろんここでの主イエスの宣言は神の子なる神としての権威を持っての自己啓示でありますから、それは権威あるまさに宣言であると言わざるを得ません。主イエスが羊の門であられる方、それが神としての権威を持ってそこに宣言されているのです。そして私より前に来た者は皆盗人であり強盗であるとそういうふうに言われるのであります。まずここでは羊の門とはどういうことなのかということについて受け止めておかなければなりません。一節からのところでは すでに門ということについて言われておりました。羊の囲いに入るための門のことが述べられていたのです。主イエスがここに言われる私は羊の門と言われるとき、それは3節に言われている門番ということではありません。ですから私が門番なんだというふうなことを言っているということではないわけで、あります。それは門番というのはその羊のまさに所有者ではなくて雇用人が門番になりますから、そういうものではないということであります。主イエスは神の国の門をここに言っているわけです。そして主イエスを通して人は神の羊、神の所有とされるということをこの言葉を持って言ってくれているのです。主イエスは単なる指導者ということではありません。この世の指導者のようにではないということであります。主イエスを通して人は神の羊、神の国の民となる。それは単に教えとして導き強化し、そしてその強化することを通してその人を善に励むものにするという、そういうことを意味しているのではないのです。そこに言われていることは、主イエスを神の子救い主、主キリストと信ずることで人を神の子、神の国を民とするということを言っているのであります。ですから主イエスがご自身を羊の門と言われるとき、それは主イエスを通して神の羊となる。主イエスを神の子救い主と信じ告白して人は神の羊、神の子、そして神の国の民とされるということを実は内容として言われているのであります。でそういう意味では主イエスが私は門である、羊の門であるということは、まさに人々が神の子、神の羊、神のことをされるためのそのまさにも神の門とするためのですね、その門なんだ、入り口なんだということを主イエスは言ってくださっているのであります。でそれゆえに私どもは神の神の子、神の人とされ、神の国にいた。それはまさに主イエスを私どもの救い主とすることによってその恵みに至るということをここで示されていると言っていいかと思います。もちろんまだ主イエスを神の子救い主と信じ告白しておられない方々がまだ日本にはほとんどそうでしょうけれども大勢います。しかしその方々は主イエスを神の子キリストと告白するなら、誰彼のまさに区別なく告白した全ての人が主イエスの門を、主イエスのその門をくぐる者として、神の子天に住居する神の民とされるのだということを覚えておいていいかと思います。どれだけ多くの供え物をしたか、供え物を捧げたかということが問題なのではありません。ただキリスト告白においてのみ人は救われ、神の民とされるのだということをこの私は羊の門という言い方の中に込められているということであります。でそうならないとですね、その門、そこに入るための対価をそれだけ捧げなければいけない、これが功績主義になりますけれども、これだけやったんだから認めてもらって許可していただいて入るというのではないのです。許可制ではない。それあるいはこれだけのものをその業績を積んだからそれを評価してもらって神の国に入るというのではないのです。なんぼそんなものを継いだからといってですね、自分の命の贖いにはなりません。私どもは自分の命をお金で贖うことができないように、まさに何をもってしてもその人はその救い、その人の救いは贖う、この世のいかなる価値のあるものを積んでも実は贖うことはできないのです。でそういう意味ではどれだけのものを積んだかではない、ただ一点 主を私の救い主と告白しているかどうか、その一点だけがまさに救いであり恵みをのまさに付与なのだということを覚えていくかと思います。そしてそのことを私は羊の門という言い方でなさっておられるのだということを覚えていくかと思います。私より先に前に来た者は皆盗人であり強盗だと主イエスは言っております。で、主イエスより前に来た者とは一体誰のことなのかということが問われることになります。しかしほとんどの仲介書というかほとんどの解説はですね、それは不明と言っています。だからわからない。で、しかしまあ字面のようにイエス様より前にということで言えば、この当時主イエスのですね、当時の事情からするとですね、まあ自称メシアということを言っているというのは一つ当然の受け止め方だと思います。主イエスがその宣教活動をなさっていた時代、その時代はですね、当時その東方もそうですけれどもパレスチナもそうですが、実はメシア待望の時代でした。この世界をまさに救ってくれる、あるいは世界を本当の意味で統治してくれる理想のメシアの到来を待ち望んでいたわけです。ですからメシアを熱望していた、メシアが来てくれないかと思っていた時代であります。そういう時代でありますから、自称メシアということも現れて民衆を惑わすということが起こったわけで、あります。で、もしそうであるとすれば、主イエスはここに私より前に来て自称メシアとする、そういう自称メシアとして言っているそういう人々はまさに盗人であり強盗だと言っているというふうに言って良いかで、良いかと思います。要するにそれらは真実なメシアではないということを言っているのです。で、ここで中心になって言っていることは、私より先に来た人たちは誰もメシアではないって言っていることです。ということはメシアはただ正当なメシア、真実なメシアはご自身主イエスのみだということを言うためにこの言葉が言われているということになります。また当時のですね、時代、主イエスが宣教活動をなさった、地上において宣教活動をなさった時代以前のまさにパレスチナ、まあ、特にユダヤにおいてはですね、どんな活動が中心であったかというと、主イエスのまさにですね、律法が好きやファリサイ派の人々、あるいは祭司長たちが民の指導者として挙げられます。彼らは民を指導していたわけです。で、まさに神の救いに預かるべく彼らも活動、人々を預かるべくですね、その活動をしたわけです。しかし彼らもまたメシアではない、盗人である、誠のメシアではなく救い主ではないということをまた言っているとも受け止められることもできるわけです。律法を課さに来て、こうしなければいけない、ああしなければいけないと人を規制する、束縛する、そうすることでまさに人々に担えない重荷を負わせてしまっている、それもまさに偽のおメシア、救いなんだということを主イエスが言っているとも考えられるわけです。律法主義というのは人を救うのではない、人に過度の重荷を、過度の縛りを与えるの、それが律法なんだ、律法主義なんだということを余らせて覚えておいていいかと思います。で、まあそのこともまた、まあ不明だっていうんですから、逆に言うとそういうことも言えるっていう、言えるっていうことです。いかに考えられるかっていうことが大事です。で、そればかりではなくて、実はこれはヨハネによる福音書っていうのは、ヨハネという指導者と言われるその指導者が指導した教会、その教会でこの福音書は読まれました。で、その指導者たちの時代、ヨハネの教会の時代の指導者を背景にしてですね、この盗人であるということを言っているということも考えられるわけであります。で、それはどういうことかというと、 グノーシス主義に対する実は異なということも考えられるわけです。でグノーシスっていうのはですね、魂の浄化を語ります。で肉体と魂とはですね、分離して、そして肉体は悪、だから肉体は滅びるけれども、魂は浄化されてですね、天に昇るという、そういうものの考え方であります。でこのことは何を意味しているかというと、体のよみがえりを否定しているんです。ですから、キリスト教とは相入れないことになります。本当の意味で、我々はですね、老いゆく体ですし、死ななければならない体なんですが、この老いゆき、そして滅び、死ななければならない、その肉体の救いも、実は体のよみがえりということを持って言われている。ところが、グノーシス主義ではですね、そのよみがえりを否定しますから、まさに体の方はどうでもいいということになるわけです。で精神浄化ということが主な出来事になります。そういうふうに指導して、まさにヨハネの時代はですね、そのグノーシス主義ということがまた一方にある時代でしたから、そのこともまたですね、本当の救いにはならない。彼らの言っていることもまた、救い主、メシアとしての働きにならないということを言っているということでもあるのです。まさに神の御業を、主イエスの十字架と復活を否定するものとして、彼らの宣教はメシアではない。まさに救いを語るものではないということであります。いずれにしてもそこには真の救いはないということであり、そういう意味でメシアではないということを言われているというふうに言ってもいいのであります。そしてそのことは、正当な救い主メシアは、ただ主イエス・キリストであり、他のいかなる指導者も人々に本当の意味で救いをもたらすものではない。そう言っているのであります。主イエスの前にも後にも、そして主イエスの時代にも、救い主メシアは、真実な救い主メシアはいなかった。すべては偽りのメシア、まさに救い主であるということをここでは言っておられてくださっているのです。主イエス・キリストこそ本当の救い主であられるのであって、自称メシアも、また宗教的な指導者たちも、まさに人に救いをもたらすことのできる真実な意味でのキリスト救い主ではないということがここに宣言されているということを覚えていいかと思います。このことは、主イエスの、主イエスが前の時代の指導者に限らず、主イエス以後の指導者についても語っているわけでありますから、日本でもまたこのことはやはりしっかり受け止めておかなければなりません。今再びと言っていいか、自らをメシアと自称して人々を惑わされ、そしてそのことをもってマインドコントロールしている宗教集団のあることが問題になっておりますが、自らをメシアと自称するということは、ね、どこかにまやかしがあり、偽りがあるのだということを、主の言葉は私どもに示してくれているのです。そして、いつの時代でも自称メシアは起こるのだということを、今の現実、それから主イエスの言葉は示しているのだということを覚えてよいかと思います。そういうことは、起こってはならないというのではない。起こるに決まっている。起こるのです。起こるところで私どもは知らなければならない。だからこそ、主イエスこそ救い主、真実なメシアである。それ以外にメシアはいないということを、だからこそそこで証しし、語るべきであるということが私どもに託されている出来事なのだということを覚えてよいかと思います。まあ、旧約の人々がいろいろ出てまいります。で、旧約の預言者もそうですし、旧約の指導者たちもいろいろ語られています。旧約聖書のまさに指導者、預言者たちは、実は大切な役割を持ちます。 それは自分たちをメシアとしているのではなく、主イエスをこそ正当なメシア、救い主であることの証人であるというのが旧約聖書であります。ですから預言という形で証ししているのです。主イエスキリストを証ししているのです。そしてその預言というして証しされた主イエスキリストが新約において、この人こそがまさにその預言されていた預言者であるということを新約聖書は語ってくれているのであります。そういう意味で聖書、旧約聖書と私どもは言っていますけれども、それはまさにキリストを証言している、キリストをまさにイエスがキリストであるという証言をしているもの、それが聖書であり、そしてあらかじめ証言をしているというのが実は旧約聖書なんだということを改めて覚えておいていいかと思います。で、この主イエスの私の羊の門と言った時に、言われている主イエスの言葉から一つ連想するというか思い起こす言葉があります。主イエスがこのように言われたことです。狭き門から入りなさい、滅びに通ずる門は広く、その道も広々として、そこから入るものは多い。しかし命に通ずる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見出すものは、少ないと、これはマタイによる福音書の7章で主イエスが言ってくださった言葉であります。で、羊の門というのは救いの門ということ、救いに至る門、そしてその救いに至る門というのはイエス様ご自身です。で、その救いに至る門はとても狭いって言ってるんです。広々としてない。で、世の中の門は広々としているって言うんです。で、私はこの狭き門から入れっていう言葉ですね、ちょうど私の、青年期にはですね、まだ受験がもう厳しい時でしたから、まあそんなことは予備校がそんなのを掲げてました。狭き門より入れって、だから一生懸命勉強しなさい、四と五楽とか言ってですね、いろいろ言った時代にはそうです。そういうのを予備校が掲げていた。要するに聖書の言葉もまあ予備校のために用いられて、そこでは他よりももっと厳しくこう勉強しなさいということを意味しています。しかしそれはですね、このイエス様の言葉からすれば、あなたが一生懸命精進努力して、誰よりもすぐ一生懸命それだけのですね、勉強して知恵を増せば合格しますよ、これはですね、狭き門ではありません。その考え方は広き門なんです。この世が認めている広き門、そうしたら評価されますよっていうのはこの世の評価です。ですからこの世の評価っていうのはですね、厳しいこともまたそれは自分たちの益になるという、そういうものです。で、ここでいう広々としているというのは、この世が認める価値観によって取得されるのではないと言っています。そうではなく、ただ一つ、主イエスキリストを信じ告白すること以外に救いはない、これのみというのがこの狭き門ということを意味しているのであります。ですから狭き門により入れというのは、主イエスを私の救い主メシアと信じ告白する以外には救いはないということを実は言ってくれているのです。この世が認める多くの価値観、それは人々が称賛し認めるんですから、すでにこの世において評価を得ている。で、それはこの世においては意味を持つけれども、神の前には通用しない。天においてそのこと、その価値観は通じないのだと実は言ってくれているのです。ですから私が羊の門と言った時に、まさにその主イエス以外に救いに至るものはないということをそこではっきりさせているのです。私どもがまさに神の羊とされる、その門はただキリストの、そのことを改めて覚えていいかと思います。私どもにとっては地上に生きている期間はまさに限定されています。そういう意味では地上に生きている時間よりもその死してからの方がはるかに長い。 地上は束の間ですけれども、死後は永遠と言っていいでしょう。その永遠が永遠の滅びであるのか、永遠の命であるのか、それはまさに大きな違いと言わざるを得ません。そしてその永遠の命、すなわち救いは、主イエスをまさに我が救い主と信じ告白するところにしかないのだということを覚えていいかと思います。生きている期間より死んでいる方が長いんです。死んでいる方が長いとすれば、死んでいる期間が全て滅びであったとすれば、それはとても残念なことです。その死してなお生きる、永遠に生きる、そのことが保証されるのは、ただ一点、主イエスを我が救い主と告白すること以外にはない。そのことを私たちは覚えなければならないかと思います。主よ、キリスト、我が救い主と、そこで信じないで、そのことをしない、それはその人自身の選択であります。そういう意味では、自らが主をキリストと信じないという選択をした結果として、実は永遠の滅びがそこにはあるということを覚えたいと思います。で、教会は滅びを宣言するところではありません。救いを宣言するところです。信じたあなたは救われていると宣言するところです。で、じゃあ永遠の滅びの方が、だからあなたは信じないから永遠の滅びなんだっていうのは教会の技ではない。それのあなたのことはあなたに任せます。これが教会の実はあり方なんだ。選択しなかったから宣言できないだけで、それはあなたご自身がそうになってくださいと、そのことを任せるのみなのだということを覚えておいていいかと思います。で、盗人は盗んだり、ほふったり、滅ぼしたりすると言われております。盗人というのはいかなるものかということを言っているわけです。盗んで、自分のためにですね、盗み、ほふり、食べるということであります。で、それはまさに、自分の利益のためにということが、この盗人の姿であります。主イエスがこの世に来られたのはそうではありません。羊、すなわち、主を信ずる私どもにですね、命を与えるため、主によって命満たされるということが起こるためなのだということをここには言ってくれているのです。主イエスキリストは十字架に死んでくださることで、私どもの罪の贖いとなって、命の贖いとなってくださいました。私どもは罪贖われ神との交わりを回復させていただきました。まさに和解の恵みをいただいたのです。神との尽きることのない交わりに生きる、そういうものとされているのであります。主イエスキリストを信ずる者として、私どもは神との尽きることの交わりに生きるものとされる、その恵みをいただいているわけです。盗人、それは自らの益のために、他を束縛する、他を束縛し搾取するものであります。盗人はそういう意味で奪い、そしてほふり食べるということが言われるわけです。それに反して主イエスは人々を、その人々の罪より解放し自由を与えてくださる。それが主イエスキリストなのであります。盗人は命奪い、主イエスは命満たされる方です。盗人は自己の利益を図り、主イエスは他者の、それも罪人の利益を図られる方です。それが決定的な違いです。まさに主イエスキリストが十字架によって十字架による罪の贖いがそのことを意味しているのであります。私どもは覚えたいと思います。 私どもの利益を図られる唯一の方は、それは主イエス・キリストであるということです。滅びから私どもを贖う、その方だけが私どもの本当の意味での利益を図っておられる方。それが主イエスだということであります。主イエスこそ全世界、全宇宙をまさに救う唯一なるメシア、救いであられる。それが主イエス・キリストであられるということを改めて覚えたいと思います。その誠なる救い主イエス・キリストを信ずることが救いであり永遠の命なのです。それ以外に救いはない、そのことを覚えたいと思います。祈ります。天の父なる神、この世は利益を求めています。利益を求めるところで必ず搾取が起こる。利益を求めるところで必ず束縛。そこでまさに、規則や縛りということが起こります。しかしあなたは縛りの中で苦しむ私どもをご存知であってくださって、その罪まであがなって解き放ち、私どもに自由を与えてくださる方であります。まさにただ一人主イエスのみ救いであることを感謝をいたします。私もそのことを知らされている、教えられています。どうかそういうものとして改めて、またしく主こそ我が救いと言い表していくものとさせてください。また主こそ我が救いと言い表す思いをここに集う一人一人に豊かに与えてくださいますように。主イエスキリストの名によって祈ります。
Amen.